最近なんかいろんな大人の世界見てるじゃないですか。名古屋のお店といい、大阪のお店といい、
そうですね、
はい、
大人な、夜の大人なみたい
もう
な感
ディー
じです
プ
よ
スポッ
ね。
ト、しかもメンズディープスポットですよね。
いや、本当、私、性別変わりましたみたいな。
おお、なんかそうじゃないですか。っていう
はい。
ぐらいなんかたまたまそういうの言ってるじゃないですか。どうですか？
世の中にはやっぱ知らなくてもいい世界はあるなと
は
つくづく 思いますし、なんか昔やったら私絶対行かなかったし、多分今も行きたくはない、積極的に行きたいとは思わないんですけど、なんて言うんですかね、こう一回ちょっと行って判断ついた方がいいんかなとも思ったことがあって、行ってみてもう満足というか、あ、なるほど、なんかこう見たらダメだみたいな感じがしたから、まだ経験できてよかったなみ
なるほど、そんなもんぐらいですか。
たいな それ以上になんかこう思うことあります？え、私そこで働きたいで
い
す
や、
と
そん
か
なびっくりするけど、
そうなったらびっくりします。
いや、やべえなと思うんですけどね。
はい、
まあまあ、とりあえずね、名古屋の店と大阪のお店と、まあ、あとはもう一つ東京の赤坂に素晴らしい店があるんですけど。
赤坂は行かないです。
あ、そうなんですか。
はい。で、
え、なんでですか。
脱ぐ系嫌なんですよ。
ああ、僕が脱いだからですか。
あ、そうです、そうです、そうです。やし、多分私がそういうの嫌いって分かってるじゃないですか。で、多分その場に行ったら、多分ヒデさんは脱ぐだろうけども、ちょっと、あって考えるかもしれへんし、なんかそういう思いをさせるのも嫌やし、純粋にみんなでこう一人でもなんか「やめてください」みたいなおってもばしらけるじゃないです
そら
か。
せよ。
そうそう、そういう空気感にもなりたくないから、そういうところには行きたくないなって。
なるほど。
意外とそういうの大丈夫そうみたいな感じで見られることもある
まあ、
から、
イメージ多分そうですよね。
それがちょっと尺です。
そうですよね。その昨日、昨日も、まあ、昨日その大阪のディープスポット行ったんですけど、2時間のとこでなかなかの下ネタぶっ込まれたら、まあまあ困ってましたもんね。
いや、そういうの本当嫌なんですよね。どうしたらいいですか？そこはやっぱ仕事として、こう、イエーイみたいなノリノリで行った方がいいのか、こう、もう、やめて、こう、みたいな。
まあ、昨日ぐらいでいいんじゃないですか、も
そうなんですか？
う。
そうなんですか？じゃあ、そういう系で。
十分だと思いますよ。
こういうのって役割分担があるじゃないですか。そういうのできる、多分女性ももちろんいるだろうし、できない人もいるし、いろいろ千差万別じゃないですか。だからこういう役割分担で今後もよろしくお願いします。
多分全然ね、一回してたからいいんかなって思いますね。
そうですね。でもそのなんかやっぱりいろんな世界あるなって思ってたし、もっと私昨日の3軒目はもっと過激だと思ってたから、過激だったですよ、昨日も昨日で。
まあ、大阪で超有名なビルです。多分言ったら多分わかる方もいらっしゃると思うんですけど。
過激だったですけど、想像してる過激度じゃなくてよかったなみたいな、
あ、そうなんですね。
はい、もしかして女の子が脱ぎ始めたらどうしようとかあるじゃないですか。
一応それ法律違反なのね。
あ、そうなんですか。へえ、いや、だからそういうのも
脱がないままどう面白くするかみたいな感じじゃないですか。
な、そのなんかギリギリをどう、なんでそんな責めてるんですか。
まあ、アホですよね。男ってアホやなってほんま毎回思いますよね。昨日もいいって思いましたけど。
のなんか女性バージョン、え、逆パターンってあるんかなって。
ないですよね、多分ね。
あれね、不思議ですよね。こう世の中にはそういうお店いっぱい、まがいというかそこら辺のお店いっぱいあるじゃないですか。逆バージョンってそこまで普及してるのか。
多分あんまりその下ネタで笑うっていう文化が女子って薄めじゃないですか。
あとふと思ったんが、こういう世界って日本だけなのか世界にもあるのかどうなんやろうと思いました。
なんか、なんていうか、ちょっと笑いこもってるじゃないですか、昨日のって。僕の知ってる限り、ああいう笑い含めてのってあんまりないっすよね。
じゃあガチのってことですか？
もう少しなんかこう、なんかもうほら、お持ち帰りしますかとか、
露骨ですね。
なんかそういう感じの 店が多いから、うん、なんかあそこってこう笑って帰ろうみたいな感じじゃないですよね。
個人プレイっていうよりかは団体で楽しむみたいな、こうエンターテイメント系じゃないですか。
そうそうそうそう。
でもやっぱりそのそういうのもなんか分かってくる自分もすごい嫌なんですよ。やっぱり知らん方が良かったかな。
いや知ってな、何でもね、知らなくていいことなんか一個もないですよ。
そうなんですか、は
い、知っといてどうかの方がやっぱ絶対いいですよ。
いやその分野があるじゃないですか。
はい、
いやあの分野知る必要あるみたいな。
いや知っといた方がいいですよ。何でも
何でもそうちょっとはかじってみて、
うん、
深追いするのか、
はい、
お試しで終わるのかは、
そうそうあれやけどね。いやでも最近それで思い出しました。なんかねすごい好きなゲームとかね、
うん、
漫画とかあるじゃないですか。
はい、
読んだことない人って羨ましいなと思って。
ん、いや自分の好きな漫画とかを読んだことない人
羨ましくて。
どういう意味でです
か。いやまだ初めて読んだ時の衝撃を感じれるわけでしょ読んだら。
ああ、その読んでない方が。
そう、今でも面白いんですよ。僕その好きな漫画っていくつかあるんですけど、漫画とか本とかね、うんうん、まあ、映画とかもそうやけど、
はい、
いやあれをだから、ま、もう一回読んだら、
うん、
もう一回初めての気持ちで読めたらもっと楽しいやろなと思うことは結構あるんですよ。
へえ。ちょっと今思ったんですけど、
はい、
ヒデさんはおもろいって思っても、はい、その読む人がこうおもろいって思わへん可能性もあるんですよ。
いやまあそうなんですけどね
まあ、もちろんおもろいって思う可能性もありますし、
はいはい、いやそう分かるんですけど、その気持ちで読めたらいいなと思ってて、そこだけ綺麗に忘れる装置とかないかなってずっと思ってるんですよ。
いやーないでしょうあでもヒデさんって、
はい、
そういうのは覚えちゃうんですよね。なんか自分の楽しかったこととか。
誰でもでしょ。
いやなんかでも意外とそうどうでもいいことすぐ忘れるじゃないですか、まあ、どうでもよくなくても忘れっぽい性格なのに、
うん、
そういうのは忘れないんですね。
あ
って思いました。でもまあそれも少なそうですけどね、メモリー、ヒデさんの中の記憶メモリーみたいな。
薄いよ、だいぶ薄い
よ薄いですよね、うんうん、興味があるないで変わるんですよね。
そうそうなんですよ。
うんうんうん、うん、ヒデさんはいろんなお店に行くのはなんでいろんなお店に行くんですか。
だから僕のスタンスがそれこそ知らない方がいいことはないと思ってるから、
はい、
知った方がいいと思ってて何でも、
うんうんうんうん、
知った上でどう判断するかじゃないですか。
うん、
だからですね、
うーん、知った上で判断するから。
で昨日一緒にいた人でも一人ももう無理って言った人おったじゃないですか。
もう私もあのドキドキしてました。どうしようみたいな、
うんうん、
私が
そうでもまああれでもすごい大事で、もうあほらもうあれってなんていうかな、もう心の底から無理やったじゃないですか
、うん、
そうい
や本当にね、
そうで初めて本当に無理だって分かったわけでしょ。彼の場合なんか割となんか俺が行くとことりあえず一回行ってみたいっていうタイプじゃないですか、
ね、そういうかかん
ですよ、ね、そう思ってくれるタイプじゃないですか、
はい、
それでも無理って言ったわけだからもう無理なんですよマジで。
ヒデさんそれを見たら、
うん、
じゃあもうそういうところには誘わないって感じ
ですか。だからでもそれのどこがダメなのかってことは分析したいわけですよ。
なんでいきなりそんな分析し始め
るの。いやだから彼が本当に嫌なことは何なのかを知りたいから。
へ
え。だから例えばそのなんていうの、その下ネタが無理なのか、
うんうんうん、
こう触れられるのが無理なのかとかいろいろあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
っていうことです。
へえ。それはそのヒデさんは分析して知りたいけど、
はい、
その方が知りたいかどうかは、あ、まあその方は知りたいと思うかもしれないですけど、
でも本当は知るべき、それは知るべきですよね本来で言うと。
え、なんでですか。自分の好き嫌いを知
る。そう、本当に好きなこと本当に嫌いなことが分かるからそれを避けるとか、
準備ができる
とか、ね、そうそうそう、できるから。
意外となんか全てにおいて真面目ですね。
真面目です。
こんなふざけたじゃないですけど、
僕はめちゃくちゃ真面目ですよ失礼な。
まあまあまあまあまあ、まあ、下品系はちょっと私は嫌です。
いやそう
みんなで嫌かない
やでもそうなの分かりました。だからどれぐらい下ネタが分かんのか分かったし、
み
か
ん
もね、
うん、
だからもうじゃあこうやったら来なくていいやとかなんかあるやん、
はい、
別に無理誘う必要ないわとか。シンプルに行く前に嫌だ嫌だは分かれへんやん。ほんま好きなのにの可能性もあるわけやん。
え、嫌も嫌も好きのうちみたいな感じですか。
そういうことでもないかな
嫌、うん、って言ってるけどそれが自分 の,
あのそうそう思い込みで嫌って言うかもしれへんから。そうそうそうそう、結構思い込みは多いからね。
まあ それはそうでしょうね。嫌って思ってることを進めてやろうとも思わないから、避けるから。
そうそうそう。
あ、じゃあ一回、嫌なことでも一回やってみてって感じですか。
そうそうそう、ほんまそうですよ、完全に。
はい、遊びも仕事も全力にって感じですよね。
うん、結論そういうことですよ。
はい、そのヒデさんが言う遊びも全力でって、あの昔から言ってたじゃないですか。
はい、
それなんか徐々に分かってくる気がしました。
そうなんですか。
なんか
普通に考えれば分かりますよ。
そうですけど、あ、分かるとできるって違うじゃないですか。やるって違うくないですか。言葉の意味は理解できるけど、本当に体験として落とし込んで、あの認識するのとちょっと違うくないですか。
うん、まあそうやねんけど、とはいえ、うん、論理的に考えたら分かるやんっていうことはあるから。
そういうとこですよ。なんかいきなり共感してくれへんとこ、さっきまでめっちゃ共感してくれて、
いや論理的に、
いきなりそう論理的に考えてって言われたら、
論理的に考えた当たり前のことを、自明のりをなんか体感しないと分かれへんって、なんか人生損してるよなと思いますよね。
どういうことですか。そんな言葉でもお前は分からへんのかっていう意味ですか。
完全に正しいと思うことを、なんていうか自分の体感ベースで理解するまでできないとかやらないとかっていうのって、
うんうん、
その分その間の時間めっちゃ無駄にしてるわけじゃないですか。
はい、ロスタイム
で、世の中にはそういうこといっぱいあるわけで、
うん、
考えれば分かることって、
うんうん
うん、でもそう、まあそれはどんな範囲もありますよ、人によっては、
うん、
でその範囲が広ければ広いほど多分人生やれること少ないなと思いますよね。
辛辣ですね。
え？
まあまあごもっともですけど。
いやいやいやいや、
そんな、なんかこう最近わかり始めた私にそんなことを言うなんてみたいな、ぐさみたいな感じじゃないですか。
いやいや、よくないよってだけの話だから。
まあまあ、だからこう1分1秒でも貴重に果敢にチャレンジングしていこうって思ったんです
よ。できることがあればね。
そうそうそうそうそうそうそう、できないことはできないし、
うん、
まあ、できないって言えばいいですもんね。
そう、そういうことですよ。
こう地域によっていろいろあるんですか。
なんか面白い店って言われるとこいっぱいあるんですけど、結局面白かったところって少ないので。
へえ、まあでも面白いも主観というか人によって変わりますもんね。
そうそう、あとなんていうかな、その僕らは笑いが欲しいわけじゃないですか。
まあヒデさんはね、もうヒデさんは笑いが好き。
そう、全然僕らの方は笑いが欲しいわけですよ。やけど逆になんていうかな、もうむちゃくちゃこうどう言ったらいいんかな、なんかもうエロさというか、なんかおさわりできると か、
うん、
だからそういうのを求める人もいてるわけですよ。
まあまあいろんなジャンルがありますもんね。
はいはいはい、そうそうそうそう、はい、それは何なのっていう。
いきなりなんか、それは何なのってどういうことですか。そうやって触りたいって思う心境は何なのってことですか。
それはちょっと面倒くせえなってなる。いやなんかそう、だからそのみんなで遊びに行ってるとこにエロを求めるなよって思うわけですよ。
理解、どう、エロを求めるなよ。だからみんなで楽しめばいいやんってことですか。みんなで楽しめば、
そう、みんな楽しみに行ってんのに、なんかエロってちょっと違うなと思う。なんかすごい、なんか持って帰れたら持って帰れないとか。
そんな団体で来る人たちはみんなそういう感じで、あの全員で楽しんでるもんなんじゃないんですか。
いやいや違うんやろなって。だからあのメンバー、いつもメンバーはそうやで。
やけど中には団体で行ってるけど個人戦みたいな感じなんです
か。まあ、個人戦っていうかもう真剣な人とか見てるから
まあスタンスがみんな違いますから、
ね、そうそう、だそういう人と友達になりたくないってのはありますよね
まあまあまあまあまあまあ、それはヒデさんのそういう考え方です
ね。はいはい、 そういうスタンスのメンバーもありますよね、
うんうん、で我々はあの笑いを求めてみんなで楽しむ時間を共有して好き嫌いを分かる、分か
ち合う。そうなんですよ、もっといろんなね、あのアホ下ネタ面白い店を行きたいなと思ってますよ。
あ、もうどうぞ行ってくださいませ、行ってらっしゃいませですね。
本当は最高の店があったんですよ、大阪にね。なくなってしまったんですけどね。
あ、そう、なくなったんですか。
はい、なかなかないんですよ。
じゃ あ、 あの全国探し求めてお客様に還元してください。
まあそういうことですよ。
北岡秀樹の奥越えポッドキャスト。
奥越えポッドキャストは仕事だけじゃない、人生を味わい尽くしたい社長を応援します。
改めまして北岡です。
美香です。
はい、今回のご質問は、
今回はニックネーム主食はブロッコリーさんからのご質問です。
筋トレしすぎですね。
あ、そうなんです
か。株だけ筋トレでしょ。ブロッコリーが主食の人は
ささみとかプロテインじゃないんですね。
野菜は
ブロッコリーなんですか、
はい、
へー。奥越ポッドキャスト、いつもぐさっと突き刺さる話でめちゃくちゃ面白いです。
ありがとうございます。
嬉しいですね。
嬉しいですよ。
今回はそんな北岡さんにズバリ聞きたいです。北岡さんのお客さんなどでこの人ダメだなって思うことってありますか、
うん、
そんな人になりたくないのでぜひ教えてほしいです。
なるほど。
あ、いないです。
え、
こんなお客さんダメだなっていないですもんね。
どうしたの急に。いない。
あ、もうこれで、あ、次回また話をしましょう。
終わらしたいんですか。
そんなズバリ聞かれても。
いやでも
困りますよ。
まあ、逆に言うとこうならないように気をつけるっていう観点で見たらいいんかなと思うんですよ。
私がヒヤヒヤする。
え、
もう私がヒヤヒヤします。
いやでもね、ただいつも言ってるんですけど、僕は怒る時の話よくするんですけど、僕ってそのできることとやらないことは切り分けて喋ってるつもりなんですよ。
できることとやらないことを切り分け、ヒデさんが、
できないこととやらないことを、
できないこととやらないこと、
能力的にできませんでしたとかっていう話っていうのは、これ仕方がないことやん。これはスキルを上げていきましょうとか、だからちょっとこう訓練していきましょうとか、そういう話じゃないですか。でもやりませんでしたっていうのはそいつがやってないだけだから、
はい、
それはダメじゃないですか。
なるほど。やったかやってないかの、まずその、
そう、できるかできないかって話は後の話なんで、その次元の話をするつもりは、てか、その次元の話は僕は怒ったことはないし、言ったことはないんですよ。
うんうんうん、
それ多分スタッフに対してもそうだし、お客さんに対してもそうだし、そうじゃなくて、やらないことに対して言ってることが多くて、そこが問題なんですよね、ほとんどの場合。
やらないのが問題。
そう、やらないのが問題なんですよね。でそれに行くと、例えば、なんかすごい気になるのがあって、よくダメやなこいつと思う人が使う言葉があって、
頑張ります。
いや、まあ、それまあそれもあるけど、なんかその手前だと思うんですけど、成功のイメージが湧かないです。うまくいくイメージが湧かないですみたいなこと言う人いてるんですよ。
へー。
けど僕からしたらでしょうねって感じ。
でしょうねって感じ、
はい、うん、だってできたことないのにできるイメージなんか湧くわけないじゃないですか。
確かに。あ、まあまあまあまあまあまあ、はい、できたことないのにできるイメージは湧かへん。
そうで、その湧からないことで動けませんとかやれませんっていうのって、それはもう
やる気ないですみたいな。
そうなん、そうなんですよ。
意味に捉えられるってこと
ですか。もうやる気がないというか、いや無理なことをやろうとしてるだけじゃないですか。
無理なことをやろうとしてるだけ。
だって成功してないから、いや成功するイメージが湧きません、うまくいくイメージが湧きませんって、うまくいくイメージが湧く人どんな人なのかって、うまくいったことある人だけに決まってるじゃないですか。
はいはいはいはい。か、妄想好きな人。
いや妄想好きな人でも無理ですよ。
あ、そうなんですね、うん、
だからやるに湧きませんって言ったら、まあ、じゃあ湧きませんはいいと。で、湧かないから動けないですとかやったら、まあ、一生湧けへんよねって話だし。この人何を言ってんやろうなと思って。で、だから、お前、まあ、すごい言葉悪く言うと、お前のレベル感で、湧かへんものはそうでしょうねと。こっちの次元に来たら湧くからって話じゃないですか。で、そこまでやれよ。頑張れよって話で。
やってもないのに言うなってことですね。
あ、そうそうそうそう。
まあ、あの、まあ、ヒデさんが言ってるのも土星論だと思いますし、
うん、
まあ、そのなんていうんですか、お客さんが言う意味もわからんでもない、意味というか気持ちもわからんでもないけどな。
でもうまくいく人は絶対言わへんからそれを、
はい、だってだからうまくいくんでしょうね。
そうそうそうそう。だから、分からないから動かないなんて理由にはならへんから、分からへんやったら分かるまでやりましょうだけの話じゃないですか、それってシンプルな話。
うんうんうん、
だから、それをもう、その、まあ、要は言っても意味がないことやから、それ分かってるから動くじゃないですか。
うん、
結果うまくいくっていうだけの話で。
じゃあ、本心底は、 成功したいって思ってないんじゃないですか。
うん、その可能性ありますよね。そう、あとは成功できる確信がないと動けないっていう人も不思議で仕方がなくて、
成功できる確信がなかったら動けない。あ、それはもう絶対に成功したいからなんですかね。
いや分からへん、あれ言葉意味が分からへんくて、
やっぱリスクを犯してたくないから。あの
リスクなん、いや何をリスクと言うのかもよんねんけど、
失敗することですよ。だから自分が成功に向けて、
失敗することがリスクなんか、面白い考え方やな、
宣言したとしても、そういうそれがそのイメージも分かんしないし、あの 100% のこれをしたら 100% 絶対し、あの成功しますっていうルートじゃなかったら、あ、ちょっと A ダッシュみたいな予測の時はどう動いたらいいのかとか、こう不安要素を全部潰して、もういざここやみたいな次元まで持っていかへんかったら、もうできませんみたいなことなんじゃないですか。ま
あ、そんな方法があったら全員成功してるよね。
いやいや、もう顔が怖い。顔が怖い。
いやいや、ほんまそうじゃないですか。
まあ、その大半がそうやって思ってるんじゃないですか。そうやってこう 100% の確証を持ってやりたいみたいな。
ね、そんな無理な話だからね。それも無理な話や、無理な話をしてるってことに気づいてるんかなと思って。そういうこと、冒頭の今回前半の冒頭の話じゃないけど、論理的に考えれば分かる話じゃないですか。
うん、
100% 絶対うまくいく方法が、私は 100% 全員やってるし、
うん、
でそんなことは現実的にありえないし、世の中に、
うん、
そうそう。でも一個言えることは、なんていうか、うまくいってる人は絶対どっかではこう頑張ってる時期があるわけですよ。
頑張って、
まあ、努力してるとか、まあ、周りから見て努力してるというように見えるが正しいけど、自分の努力してる感覚があるかどうかは別としてね、
はい、
そういう時期絶対あるわけですよ。
一生懸命こなしてる
時があるんですか？どっかであるわけですよ、はい、それなしにうまくいきたいですって言ってるようにしか僕には聞こえてなくて。
ああ、まあ数パーセントその気持ちもあるんでしょうね、
うん、面白いなと思って。
まあみんな楽して成功したいじゃないですか、まあ、要は
結局は。いや、それはそれはね、それは僕もしたいですよ。
もうヒデさんの楽するとまたそういう方たちが言う楽するのこう度合いが違いすぎるとは思うんですけど、
うん、
まあそういう意味のないことを言うなという人はこうあかんなって思うってことですね。
そうですね、もう無意味ですね、無意味、うん、
無意味ですねって。じゃあそうやって考えちゃう人も、
うん、
まあいるじゃないですか。だって今までそうやって考えてきたもん。だからもしかしたらですけど、リスナーさんにもいるかもしれないじゃないですか、はい、そういう人ほど自分でそれは気づかないとは思うんですけどね、
うん、
でそういう人はどうしたらそういう思考回路にならなくてこうできるんですか。
いや、思ってしまうこと自体は仕方がないと思うんですよ、
うん、だから例えば成功するイメージが湧かないっていう事実に対して、その思うことは仕方ない
って
こと
ですか。思うっていうのは事実じゃないですか。そう思っちゃうってことは事実じゃないですか、うん、でそれを言葉にしてしまう時点でもう頭おかしいですよね。
思っても言葉にするなってことですか。
そうそうそう、それをだから教えてくれる人とかに言ったところで何を解決できるのって話じゃないですか。
うん、うん、思うことはいいけど言うなと、解決できひんことを言うなと。
そうそうそうそう、無意味でしょそれって。
うん、
うん、もう本当それにつきますよね。
でも思っちゃうじゃないですか。
え？
で、
本人は思うから。いや、いや、思うのはいいんだから、何回も言うけど、うん、思うのはいいんだけど、それを言う必要なくない？
まあ言い訳ですよね。
そうそうそうそう、言い訳すんなって話です。
そうですね。思ってもいいけど言わずに。
いや、思うってなったら勝手に思っちゃうわけやんか。
そうですね。あの、止めれないから。
そうそう、思考やから止めれないじゃないですか。うん、でもそれを考え、立ち止まって考えて、これを質問は無意味じゃないかって考えられないのがやばいですよね。
ああ、うん、質問する前に一回自問自答してみたら。
いや、ほんまそう、頭のおかしいこと言ってないかなって考えないとね。
まあでもその、でも成功する秘訣って言われたことを素直にやるなんじゃないんですかって思うんですけど。
ああ、どうなんでしょうね、分かんないですそれは。
なぜそれは言われたことを素直にやるって、言われたことの内容がすごい重要じゃないですか。
そう、
だから間違ってることを言われてて素直にやっても ダメだしっていう意味でわからんって今言ったんですか。
まあ要はだって誰から教えられるかによりません。そのそもそも。
そうですね。
うん。
誰が師匠か。
そうそうそうそう。
へえ。ひでさん素直が一番いいって一番いいというか一番おかしいですけど、まあ素直がいいって言うじゃないですか。
まあだからそのこの人ってわかって思える人に対して素直が大事だと思いますよ。
あ自分でね、
うんうんうん、
そういう方になりたいからその人から学ぶってことだから。
そうそうそうそう。
あとなんか自分でお金をわざわざですよ、自分のポケットマネーからこう払ってきてるから、
うん、
やってみてこう徐々にやっていけばいいのにねとは思いますけどね。
うん、聞いてて。あそう高いお金を払っててそうそうあの文句だけ言ってやらないでしょ。いやすごい不思議だなと思いますよね。何しに来たんって
もうそうですよね、
はい、
そのお金でもあの大体ってお金払ったらもうその商品を手が手に入ったっていう感覚になっちゃう。
あ
買った満足って絶対あるじゃないですか。だってダイエット器具とかでも買うまではちょっとグーってやっていざ買うともうなんかもう痩せた気がしますもんねみたいな、
うんうんうん、
そういう錯覚もあるからなんじゃないんですかね。
まあねやべえよね、気をつけないとね。
で無意味な質問とあのやらない人がダメだなって思うんですよね。
まあそうですね。
それ以外はないんですか。
それ以外ですか。まああとまあ似てますけど事実と意見をこんがらせるやつ。
いやもう目の前にいるじゃないですか。
うん、だから分けろって言って、で分けろって言ったらとりあえず分けるじゃないですか。だから違うって言ったらそこで素直に聞けるじゃないですか。そう素直に聞かないバカがいてるんですよね。この人は何だろうなって思いますよね。本当
皆さん結構いいお年の人が来るじゃないですか、
はいはい、
そんなとこ、
はいはい、
ねめちゃ20代前半とかじゃないから、
うん、
こうそれっても性格にもなってるじゃないですか。
はいはいはい。
で そこ変わりませんもんね。そんなやめろって言われても
まあ変えなしゃあないからね。
そうですけど
ほんまそれ。
その他ありますか。
え
一個ずつ細かく見たらいろいろありますよね。だって昔お箸の持ち方とかも指摘してたし、まあ、指摘してるからダメってわけではないけどちょっと趣旨変わっちゃいまし
たね。お箸の持ち方は別にそれでうまくいかないとは思わないけど僕はお付き合いしたくないっていうだけの話で。
あそ
うか。この間そういえば、うん、とんかつ屋行ったんですよ、
うん
まあ、カウンターだけのとんかつ屋さんなんですけどね、うん、でまあ2人入ってきたんですけど僕の隣に座った人がもう顔すっごい、まあ、バージョンが上がりまくってる顔だったんですよ。
バージョンが
もうすごいバージョンアップされてる顔だったんですよ、
はい、
で年齢的に多分僕と同い年がやっぱ40、50、まあ、その間ぐらいかなって感じなんですよ。すごい顔バージョンアップしてんねんけど箸の持ち方めっちゃ汚いんですよ
でちょっとびっくりしたんですか。
もうびっくりして、いやお前そんなに見た目気使うんやったら箸の持ち方気にしろよって思うんですよでしかも、
はい、
あのとんかつでソースつくあれじゃないですか、
うん、
でその店はソースをなんていうのこう小皿にも入れて持ってくるタイプの店なんですよ。あのドボドボって自分で入れるタイプじゃなくて、
はい、はいはいはい。
でソースをおかわりしてたんですよ。
それはダメなんですか。
いやいやいや、とんかつの量に対してまあまあソースの量あったんであ
じゃあソース味で食べてるみたいな。
もうとんかつ食ってないソース食ってますよねもうその感受性やから自分その顔にその箸を持ち方やねんって思ったんですけど。
いやもう全部リンクしすぎでしょ。
いやもうマジで本当思ったんですよ。
あじゃあトータル気にしなさいってことですか。こう一部だけに集中する
んじゃなくて。その人にとってはその顔は一番の多分あのなんていうかなこうフォーカスポイントだったと思うんですけど、
うんうんうん、
いやいやもっと恥ずかしいとこいっぱいあるよって。
いやそういうのね本人は絶対気づかないですよ。
そうで連れの子とかも言ったらいいのになと思って自分は汚いでって言わないと。
あ連れがいたんですか。
連れおって。
え連れも汚かったんじゃないんですか箸の持ち方。それはきれかった
んですか。連れはまでは見てないんですけど。
見てんのかい。
でも箸の持ち方汚いのなんかちょっと客観視は分かるじゃないですか。
うーん自分でもってことですか。
そう、まあ、そソースの量に関しては多分分かれへんかもしれへんよ。そういう文化やからもう味覚し、まあ、しゃあないけど、う
ん、はい。
ちょっとそれ分かんないです本当。
うーん、うん、えじゃあどうしたらいいんですか。
え
その思考の癖
でも全部同じ話で結局最終的にはなんか僕客観視だと思うんですよ、
うん、
だからその 無意味な質問するって客観的に見た時にどう思われるだろうかとかどうだろうかって考えてないってことじゃないですか。でもビジネスって何かっていうと、まあ僕らビジネスで話するけど、ビジネスって何かっていうと結局人からどう見られるかじゃないでしょ、ないですか、極端な話だから。世の話もほんまそこさえ良くすれば詐欺的なものだって売れたりすることもあるわけでしょ、
はい、
極端なやつだったら、うんうん、詐欺師ってそうじゃないですか、うん、商品悪いけど中身ない、中身ないけどあのもうその トークとかその見た目の良さとかで全部こう見せ方だけでうまくいってるわけじゃないですか、うんうん、じゃあちゃんとした商品サービス扱ってるんだったらね、あのちゃんとそこを鍛えればそんなに負けないはずなんですよね。
じゃあ自分のことを客観視するのが一番大事ってことじゃないですか。
まあ客観視は大事ですよ、だからね、本当ね。
そのやってきてる普段できてる人からさ、それは苦じゃないし、まあなんかなんてこっちゃないんですけど、できない人がいっぱいいるじゃないですか。
はいはいはいはい、
自分を客観視するファーストステップとかあるじゃないですか。
いや、ファッション変えることじゃないですか。
そこ
ファッションとか肌変えることだと思いますよ、マジで。
いきなり誰に聞いたらいいんやろってなりませんか。
いや、誰に聞くんじゃなくて世の中見たら、俺の着私の着てる服はダサいかダサくないかをまず判定するところが始めないといけないですよね、本当ね。
でもそのダサい子ほどダサいって思ってないんですよ。
え、
自分のこと思えないから、誰かに言ってもらえへんかったら気づかないと思うんですよ。
いや、普通はだから客観視すれば分かるはずなんですよ。
あ、そういうこと。あ、
そう、
客観視できひんから気づかないってことです
か。そうそうそう、だから客観視しようとするところから始まるから、その俺の服ダサいかも私の服ダサいかもトレンドから遅れてるかもってなるじゃないですか。
じゃあもう客観視をする、客観視するってちょっと暗示をかけてもらってからあの考えていったらいいってことですかね。
まあ、そういうことですよ、本当。そういうところから考えていくと徐々に徐々に変わっていくって感じかな。
奥越ポッドキャストではいろんなご質問をお待ちしております。質問を採用された方には素敵なプレゼントを差し上げておりますので、質問フォームよりお問い合わせください。
はい、というわけでまた来週お会いしましょう。